3. 新春特集。子どもが学ぶ、子どもに学ぶ、新しい学びの形。子どもたちにとって豊かな教育、保育環境を提供していきたい。特に私たち自治体は、その環境づくりをしっかり示していきたい。そういった思いから、保育園児と幼稚園児が共に過ごせる、子ども未来館高橋。そして幼小中の学校の枠を取り払った羽曳野羽生学園が平成30年にスタートしました。これから当市が目指すべきより良い環境の学びの場について、さまざまな角度からご意見をいただきました。出席者紹介。北川嗣生、羽曳野市長。戸田雄一、大阪教育大学教育学部教授。松本伊佐子、子ども未来館高橋園長。稲岡真美子、子ども未来館高橋支援の会会長。南良二、羽曳野羽仁学園校長。戸川義信、学校教育課参与、元高橋南中学校校長。近藤博親、羽曳野市議会議長。認定こども園こども未来館高橋。平成30年4月1日に開園したこども未来館高橋は、羽曳野市で第1号の公立認定こども園です。保護者の就労状況にかかわらず、3歳児から5歳児までのすべての子どもが入園することができます。1号認定児幼稚園と2号認定児保育園の園児が一緒の時間を過ごし、共通の教育保育を受けます。義務教育学校羽曳野羽仁学園。平成30年4月1日に開校した羽曳野羽仁学園は、大阪府内で初めて3歳児保育を行う幼稚園を同一敷地内に併設した義務教育学校です。幼稚園の入園から9年生の卒業まで12年間の一貫教育のほか、一定の条件を設定した他校区の児童生徒の入学可能な小規模特任校制度を導入しています。子ども園を肌で感じて。北川、戸田先生には当市の子ども夢プラン推進委員会の委員長として長年にわたり本市の教育保育の取り組みをご覧いただいていますが、羽曳野市の印象はいかがでしょうか。戸田、子ども夢プラン推進委員会には市の職員の方が大勢参加され、かつ市民公募員も参加されている。このような形のところは珍しいですね。それだけ子どもたちの教育、保育に力が入っているということだと思います。北川、松本園長は本市初の公立認定子ども園、子ども未来館高橋の園長として開園時から携わっていますが、当初からこれまでの様子について、その特色も含めてお聞かせください。松本、開園当時は初めての3歳児の受け入れ、4歳児は新規入園、5歳児だけが以前の高橋幼稚園の子どもたちという状況でスタートしました。1号認定児幼稚園児と2号認定児保育園児が同じクラスで過ごしますが、帰る時間は様々です。子どもの動きも落ち着かず、私たちも戸惑いながらも毎日修正をかけていった結果、良い方向に変わっていったと思います。現在課外授業は書き方、算数教室と音楽教室、課内授業は e-kids 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 英語、体操教室を行っています。書き方算数教室では、 姿勢正しく座る、先生の話は顔を見て聞くなど、受け身のお勉強だけではありません。また e-kids の外国人教師は、子どもたちの発音をすぐに訂正せず、子どもたちは何度か聞くうちに、この発音の方が先生と一緒なんだと気づくことができるようになってきています。食事は1号認定時は家庭からのお弁当です。入園時に羽曳野市がプレゼントしたつぶたんのお弁当箱に詰めていただいています。2号認定時は園から提供する給食で、1号2号認定時が一緒に仲良く食べています。秋以降には食育バイキングを月1回、親子食育バイキングも年1回、学年ごとに実施して子どもたちが同じ食事をしています。北川、稲岡会長のお子様は1号認定児として4月に入園されましたが、この園を選ばれた理由を教えてください。稲岡、私自身ゆくゆくは職場復帰を考えていたので、子ども園を選びました。預かり保育が利用できるので、就職活動やそれに向けての準備がとても順調にでき、非常に助かっています。戸田、稲岡さんは3歳児の1年目で PTA 会長とはすごいですね。喜びと苦労の両方ありますね。稲岡、会長になり園と関わることが増えたので、これまで同じクラスの子どもたちしかわからなかったのが、学年を超えて名前も覚えましたし、声もかけてもらえるようになりました。そういうところでやってよかったなと思いました。北川、入園してお子様の様子や園の印象はどうですか。稲岡、何もかもが初めてなので、子ども自身が慣れるのに時間がかかりましたが、毎日楽しく通っています。お弁当に関しては給食施設があるので作ってもらえたらというのが正直なところですが、そこは幼稚園ベースなので、1号認定児がお弁当を持っていかなくてはいけないことは受け入れられました。子供は月1回のバイキングを楽しみにしています。親としてもいろんなものを食べさせてもらえるので、非常にありがたいと思っています。北川、松本園長は今の子ども未来館高橋をどう見ていますか。松本、開園時から職員のモチベーションは高かったと思います。みんなの思いが同じで、子どもたちのためにというのが一番大きかったです。子どもが安全に遊べ、保護者が安心して預けられる、より良い環境が整ってきたのがこの2年目だったと私は思っています。教育に自信を持っていますし、食育にも力を入れています。それらが子どもたちの様子にも現れていて、保護者の方にとってそこが安心材料になっていると思っています。子どもたちからすると、私はおばあちゃんの年代なんですが、孫がいたらこの園を進めたいですね。学年を超えた子どもの交流。北川、では次に本市初の義務教育学校、羽曳野ハニフ学園の独自の小中一貫教育について、取り組みなどを教えてください。南、平成30年度に開校し、府内ではまだ7校しかない義務教育学校です。広い意味では小中一貫校に含まれていますが、厳密に言うと少し違います。電車に例えると、一般の学校は小学校と中学校にレールが分かれており、車両も別々です。また多くの小中一貫校はレールは1本ですが、車両は別々です。羽曳野ハニフ学園は幼稚園を同一敷地内に有する施設一体型の義務教育学校で、レールはもちろん1本であり、1両の大きな電車に全員が乗っています。 本校の強みはその一寮の中で全教職員がすべての子どもに関わることができるということです。さらにハニフ幼稚園の3年保育と合わせて12年間のスパンで子どもたちに関わることができるため、12年前の自分と12年先の自分が見られる学校と言っています。北川、戸川さんは義務教育学校の立ち上げ当初から当時の思いをしっかり受けて現場で汗を流されてきました。戸川、一貫教育は先生が子どもをしっかり見ていくためのシステム作りではないかと思います。もともとあった学校は一小一中の関係だったので、他の学校よりは連携が進んでいると思っていましたが、実際は職員室の中で小学校、中学校、全く違う学校が2つあるんです。毎日会議をしシステム作りを進めましたが、小学校文化、中学校文化の歴然とした差がありました。そういった中、義務教育学校を作るという市長の大きな夢に我々も賛同して、学校を活性化するために先生方の壁を何とか取り払う必要がありました。小学校は自分たちが見て終わり、中学校では新たな先生が一から始めるではなく、幼稚園も含めた12年間を一つのスパンとして考えていける学校づくりです。最終的には子どものためですが、先生方がどのように子どもを捉えるのかという観点で、義務教育学校は非常に大きな役割を担うことができました。大きな目標でしたが、学校が活性化することで他校区からもたくさん来ていただいて、見学者も増え、非常に良い形になったと思います。